高山俊吉気分青信号。こんにちは。今日は裁判員裁判の少しこう広がりというんでしょうか、関係をしたところで、被害者参加の問題の話をしたいと思います。少し前に日弁連が死刑弁護の手引きという、手引き書を出したときに、被害者参加については基本的には反対すべきだと、こういうことがそこに書かれているということから、これを問題にする被害者支援運動のお話をご紹介したことがあります。その話に少し続くといいますか、関連をしたお話ということになります。被害者参加制度というのはどういうものかというお話が今日のメインテーマです。被害者参加制度というのは、これは7年前、2008年に刑事訴訟に犯罪の被害者、そしてまたその被害者から依頼を受けた弁護士などが参加することを認める制度という、そういうものです。刑事裁判に被害者が判決が出る前から加わることを認めるという制度で、この制度の導入については法律家団体の中からは強い反論が行われました。刑事裁判というのは無罪が推定されるものであり、有罪判決の瞬間までは無罪が前提となるものであり、また有罪が前提であるとしても、その刑事裁判の結論は刑事裁判の結論としての加害者の刑事責任評価をするものであるから、途中の段階で被害者が結論を断罪するような、そういう見解が加えられることは裁判を歪めるという意見が強く出されました。結果はしかし被害者参加制度は刑事訴訟の中に導入されて、それは現に施行されるという状態になって現在に至っています。で、もとも被害者がその刑事裁判に参加するかどうか、あるいはその被害者のご遺族が参加するかどうかというのは、その皆さん方の決断にかかりますから、現実の裁判の参加状況を見てみるとどうかといいますと、ほとんどの事件で参加していないです。ごく一部の事件で参加をすると、刑事裁判で被害者が存在する事件の中でそれを分母に置くと、実際に参加している事件というのは、私は明確なデータは今手元になくてお話をしていますけれども、おそらく1割に達しないのではないかと思います。で、実際に裁判に参加して、その被害者やご遺族の皆さんどういうことをするのかというと、証人尋問、あるいは被告人に対する質問、あるいは被害者としての意見、論告という言葉を使うこともありますが、その意見を言うことができると、そういうことになっています。で、実際の裁判ではそのために長い時間を保証しない、時間制限が法律で決められているわけではありませんが、私自身も被害者参加の事件をいくつか体験をしていますけれど、裁判所はこの制度が弁護士側から、あるいは刑事弁護に関心を持つさまざまな専門家から強い異論をぶつけられながら登場したという、いわば出生のいきさつを知っているということもあって、そしてまた刑事裁判の原則って何かということを全然無視するというわけにはいかないということも刑事裁判所は意識していることもあって、あまりこの制度を堂々とと言いますか、十分な時間をかけてたっぷりとやるというやり方をしません。気を使いながら参加はしているという印のような形で行っていると、こんな気がします。だから実際に被害者がこの参加することによって刑事裁判の結論に一体どういう影響を及ぼしているのか、プラスなのかマイナスなのか、 有益なのか障害なのか、そういうことについての判断もきちんとした形ではあまり行われていないように私はまあ思います。被害者参加をする事件というのは全ての刑事事件ではありません。これは決められています。故意の犯罪行為、不注意過失によるものではないという意味ですね。故意の犯罪行為によって人を死傷された罪、具体的に言いますと、例えば殺人罪とか傷害罪とか、あるいは傷害致死罪、それから皆さんもご承知の危険運転致死罪といったような犯罪が基本です。それからまた強制わいせつ罪、強姦罪といったような、そういう犯罪も含みます。から自動車運転過失致死傷罪、交通事故で人を死亡させたり怪我をさせた事件といったようなものも含みます。しかしながら刑事事件の全体全部ではない、そういうことでその限界があり、いわゆる重大事件、一言で言うならば人の命や健康に深く関わる深刻重大な事件に絞られているということになります。つい最近ですけれども、東京地裁が間違って被害者参加ができない事件に参加させてしまったということが新聞で報道されていたのをご承知かと思いますけれども、これはどういう事件だったかといいますと、娘さんに対してみだらな行為をしたということで、これは児童福祉法違反ということになるのですが、児童福祉法違反というのは私が今ご紹介した事件の中に入っておりません。でしたがって、被害者参加は許されない事案です。でこの娘さんとその代理人の弁護士がこの裁判が始まる前に被害者参加を申し出て、でそうして裁判所が間違ってそれを認めてしまったと。事件に関わっている検察官も裁判官も何を考えていたのか、どういう知識を持っていたのか、私はかなり驚きますが、それを認めた。弁護人もこれに反対しなかったんでしょうかね。よく詳しい状況は分かりませんが、要するに被害者参加が許可されてしまった。で判決まで出た。でその段階でこれは間違いだったということに気がついて、それで控訴審で東京高等裁判所がこれは間違いだったということを判決の中で認定をしたという、そういう事件がありました。被害者参加が裁判の結論に影響を及ぼさなかったということで、この地裁の判決の結論それ自体をひっくり返すことを高等裁判所はしなかったけれども、しかしながらそうすると一体この被害者参加というのは判決には何の影響も及ぼさなかったのだというようにも取れて、この間違い被害者参加事件というのは被害者参加制度というものがどういう意味を実は持っているのか持っていないのかということが高等裁判所の判決の中で示されてしまったというような、思わぬ一つの成果があったような気もします。一体現場の法律家たちが被害者参加制度を条文そのものまでもよく理解してないのではないかということの上に加えて、被害者参加制度というものが現実の裁判にどういう影響を及ぼしているのかということをよく見極める必要があるという、そのことを教えた、そういう事件だったとも思うのですが、つい最近報道されてましたね。さて話は少し戻しますと、一体参加したいということになったらどうするのかというと、この被害者もしくはその被害者のから依頼を受けた弁護士などが参加したいということを申し出る。そしてそれが参加することに合理的な根拠があるというふうに考えるとき、 相当と認めるときはと言ってますが、何の場合に相当であり何の場合に不当であるのかということがどうもよく分かりませんが、裁判所が参加を認める。で、参加を認めると今度は法廷に立ち会うことができて、法廷では皆さんが新聞やテレビでご覧になっているあの検察官の席の隣に並びます。検察官の隣に被害者の弁護士とか、あるいは被害者の代理人弁護士とか被害者自身が並ぶのですね。民事裁判というのは被害者と加害者が向き合いますけれども、刑事裁判というのは本来そういうものではないというふうに考えられていたにもかかわらず、その検察官の隣に被害者が座る、こういう構造になります。つまり公判期日に出席をすることができると。で、それだけではなく、先ほど話をしたように証人や被告人に尋問質問をすることができるし、意見を言うこともできるということになっています。で、実際の現場を言いますと、やはり法律家でない皆さんはその法廷の尋問には当然慣れていません。質問の形にならない質問、尋問の形にならない尋問になってしまいます。尋問をしなくちゃいけないときに意見を延々と言って裁判所から裁判長からたしなめられるというようなこともよくあります。つまり要するに形になってないということですね。刑事裁判というものの基本構造が理解できていないままに何かそこでものを言ってるというような場面に私たちはよく出会います。変な裁判になってるな、なんだこれはというような印象さえもあります。時には弁護人から今のそういう質問は質問になっていないからやめてほしいというような異議が出されたりすることもあり、まあ、そういう意義の多くは裁判所は受け入れざるを得ないというようなことが出てきているからですね。で、まあ、これが裁判員裁判の中ではさらに裁判員にどういう印象を与えるかという要素をまた考えなくちゃいけないということになってくるので、それで法律家でない人たちは筋道の通らない法律的なそこの場面に沿わないような発言でも受け入れてしまうのではないか、あるいは裁判員たちが受け入れてしまうという状況をその裁判長がそれは違うぞという形できちっと統制を取ることができないのではないかというような形で、裁判員裁判の弁護人からはとりわけ被害者参加に対する警戒心が強く表明されることがあります。で、さらにそれが究極の形態として登場するのが死刑求刑事件ですね。死刑求刑事件というのは被害者ご遺族の方が厳しい追及をし、そしてその厳しい追及が死刑判決に直結する可能性があるということで、弁護人は最大の緊張状況といいましょうか、究極の緊張状況になります。それが前回私が申し上げた、それが私が以前申し上げた死刑弁護の手引きの中で、死刑弁護人と死刑求刑で否認をしている弁護人は被害者参加に対しては反対すべきであるという、その弁護経験者の手引き案内の言葉になっている、そういう結論をどうしても弁護人としては言いたくなるという構造になっているのと思います。で、もともと被害者参加については日弁連も反対をしていましたし、私は今でも現に反対ですけれど、そういう構造の中でこの被害者参加という問題が実はあるのだと、問題点もそこにあるのだということを皆さんにはご理解いただきたいと思います。今日はここまでにしましょう。